これからもオタクを貫き続けます。気ままに寄り道クラブデジデジです。はい、チャイムも鳴りましたので、そろそろ活動のまとめをしていきたいかと思います。はい、ということでですね、オープニング冒頭ではね、プロミのブルーレイが届いたっていうことでね、気持ちもありましたし、だからね、やっぱ聞いてくださる方のこともね、まあ、前回ぐらいの時にも、まあ、ちょっとね、それに関連したお話とかもね、まあ、ちょっとね、させていただいたことはありましたけれどもですね。いやーなんか、ありがたいなっていうところを本当にね、思いがいっぱいありますので、これからもね、頑張っていきたいかと思っております。はい。そしてですね、番組の内ではですね、イベントですね、恋好きのこと、お話しさせていただきましたがね、やっぱ楽しいですよね、こう、なんか距離が本当にそのぐっと縮まる感じがこうイベントならではのことだなっていうのはね毎回感じさせましていただいておりますしね。いやー本当にねこうやってね僕はねイベントとかがあることによってこう生活がより潤っているんだなというのはねすごく感じているところではございますがね。まあ皆さんもねこう楽しいことはまあ全力でやっていただけたらいいなと常日頃からね僕自身もねやっぱ皆さんも楽しんでいただけたらいいなと思いながら僕もねこの番組やっておりますのでね。まあ、ぜひとももっともっとねいろいろ楽しいことを皆さんもね共有していただければいいかなと思いますので、メッセージの方はですね番組の最後に紹介しておりますので、そちらを聞いていただければと思います。でですね、じゃあ今日の宣伝のコーナーということでですね、今回紹介するのはじゃあこの間配信されたばかりのねアプリのことについてね、ご紹介したいかなと思っております。こちらはですね、キングオブファイターズ4ガールズでございます。ガールかな？なんですけど、こちらがですね、まあ、以前ね、僕、このキングオブファイターズ、オールスターズっていう作品の、話、ちょっとさせていただいたと思いますけど、そちらもね、アプリゲームで、まあ、キングオブファイターズっていう昔からね、続く格闘ゲーム、の、アプリ版というものだったんですけれども、まあ、そちらの今回は、まあ、俗に言うところの乙女ゲーですよね。キングオブファイターズの、まあ、男性キャラクターの、こう、たちとの、まあ、恋愛模様とかも描かれるのかな？まあ、ちょっとその辺はまだ具体的にはまだ分かってない。ちょこちょこね、プレイをちょっとさせていただいたレベルでは、あるんですけれども、まあだからやっぱそこのそっちの格ゲー的なテイストとはまた違ったちょっと甘いねこう恋愛模様を見せながらも、まあそのキングオブファイターズというそのまあ一応その元々が格ゲーっていうことなので、まあ一応そのキャラクター育成してこう能力値を上げていくっていうバトル要素的な部分もあるという、ちょっとね、一体どの方向に進んでいくのだろうかみたいなところもね、ありますし、バトルソングっていうのもね、あって、キャラクターソングであるんですけど、そこの、キングオブファイターズのキャラクターたちのキャラソンが、まあ、そのバトル中にも聞けたりするみたいなお話とかもね、こうあるというね、なかなか、あれですよね、意欲作な感じですよね。なんか、聞いた話によると、昔もそういったその、キングオブファイターズ、通称 KOF の作品のなんかそういうギャルゲーじゃないけど、その乙女ゲーみたいな感じのやつが昔あったよ的なお話はね、こう若干あるんですけれども、まあなんかその当時はその形物のフォーマットもね、こうどれくらいかできてたのかわかんないですね。乙女ゲーって多分、どうなんだろう。一番古いっていう乙女ゲーをよくわかんないけど、アンジェリークとかやっぱその辺がね、こう、今でネオロマとかそちら側が来るものが、多分一番、こう、火付け役というものには多分ね、なってたと思うんですけれども、まあ、だから僕もそうそう、具体的にね、その乙女ゲーがいつもから始まったんだっていうところもわかんないし、僕はもう乙女ゲーやんな ないので、あの昔一時期あの歌プリをやってた時期はあったんですけれども、もう最近はほとんど乙女ゲーはないですね。サイト M とか乙女ゲーでもないですからね。あ、まあ一応オンエアが乙女ゲーになる部類だと思うから、それは一応今のところ最初から始まってオンエアはまだ未だにプレイしているあのところではあるんですけど、まあそうね、ほとんどその今週までとか、あのスマなんだそういう携帯ゲーム機とかでっていうのは、あーなんか一つ思い出した、あのストームラバーっていうあの乙女ゲーを昔ちょっとやってて、 PSP の頃ですね多分それって。で、多分元々は PSP じゃないのかな、多分プレステ2とかそれぐらいに多分出てたのかなと思うんですけど、まあ、なんかそのシステムも結構面白かったですけどね。その、だからストームラバーのシステムが、面白いことに二股とかができるんですよね。で、そっちのその、どっちがいいんだみたいな、こう、だから、なんか全員にもやれたのかな、多分その、全員をこう対象にして、だから途中でその別の相手に切り替えるとか、振ることとかもできたりとかするっていう、ちょっとね、なかなか、衝撃的なね、ところでもありますけど、でも僕のそういう人の乙女ゲーム経験っていうのは本当にそれぐらい、しかないですかね。まあ、言うて僕多分、アドベンチャー系のゲームってそんなにやったことないですね。ギャルゲーもそんなに、こうやったことないですし、BL に関しても本当に少しですね。まあただ少しなのに僕こういうのばっかりやってる気がするんでね。前紹介したっけ、一応18禁だからちゃんと18歳以上の人だけそちらね調べてほしいんですけど、ノーサンキューっていうね作品があって、まあ、それが結構ね濃いめの内容だし、まあ一周すると若干そのなんだろうな、バカゲーとか言われる感じのちょっとネタに走った方向性かなと思われがちなちょっとね、こうシステムなんですけど、でも実はかなりあれは暗いですね、話の内容的に。でもなんか爽やかな、まあ夏の話なんですけど、でも結構爽やかにありつつ、お話的には結構モヤモヤがものすごく残る。まあ、ともすれば打つ、みたいな、ちょっと受け取り方もする人もいるかもしれないという、ハッピーエンドがほぼないっていうね。ぜひともね、そちらもね、いや、でも作品としてはすごいいい出来のね、作品でしたし、まあ、本当にしばらくなんかあれやった後とか、なんかちょっと夏をなんか、名残をすごい感じたりとか、ちょうどね、プレイした時が、発売してから1年ぐらい経ったのか、半年ぐらい経った後だったのか忘れたんですけど、それぐらいの夏のタイミングにちょうどプレイしてたので、もうなんか、しばらくそれをずっとプレイして、もう寝不足状態も続きましたけど、それと同時になんかもう感傷に浸るみたいな感じのがずっと続いてたのっていうのとかありましたんで、そういう意味でもなんかでもね、そういう感じちょっとね、濃いめな、ストレートにね、ときめきメモリアルガールズサイトとか、まあそういう感じのものとかあまりやらないですから、そう、まあなのでまあ今回の KOF ね、ガール、フォーガールの方も結構多分作品的には、まあイラストとかは結構ね、やっぱ、あ、乙女系ナイスされてる、結構綺麗めなこうデザインになってるなという印象がありましたけれども、まあ果たしてこれがどんな感じの作品性になっていくのか、今後もね、ちょっと楽しみだなと思いながらというところもありますのでですね、まあぜひとも皆さんチェックしていただければと思います。はい、つうことでですね、いや、もうね、こう、イベントを結構ね、行ったりとかしながら。まあでもちゃんとね、あれです。そう、前のね、この番組とか、その、さよならだりとか聞いてくださってる方とかが、結構イベントにお金使いすぎて、お食事にね、大丈夫なのかなみたいな心配とかもされたりとかしたこともあったので、あそこら辺はね、ちゃんと健康的な中で、潤いとしてね、楽しませていただけますの、いただいておりますので、まあ、なんかね、やっぱそういうイベントがあった後の次の日とか、むしろなんか、元気ですからね、やっぱりなんか、 なんだろう、まあ、気持ち的なところもそうですけど、なんか見た目的にも若返っている感じは半端ないですからね、やっぱり。なんかそういうところをね、これからもね、こう楽しみながら、こう生き続けていきたいかなと思っております。はい。ということでですね、今日はじゃあこんなところで、それではまた次回までね、次回も楽しみにしていただければと思います。本日、部室に集まったのは、みんなの心に笑顔のデジタル電波、ベジェットでした。それではまた部室で会いましょう。寄り道すんなよ。みんなも恋好き聞いてみてくれ。気前よりではメッセージ募集しております。メッセージはメールアドレス寄り道 .club@gmail.com もしくはメールフォームから送れますのでお願いいたします。
そして気ままに寄り道クラブではツイッターアカウントを開設しております。アカウント名は@気前より@kimayori、 こちらの方で随時更新おりますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。そしてこの番組を聞いているあなた、ぜひ番組購読よろしくお願いします。